柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画、音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では早速今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはアジムブドウ酒工房モロヤタナ2023です。
はい、
早速ついてみたいと思います。
アジムさんのワイン久しぶりですね。
そうですね、
でね、前はあの、泡とかね、はい、いろいろ紹介していただきましたけど、
あ、アジムさんの赤って初めてかもしれないですね。
もしかしたら私もそんなイメージが今ね、はい、してたんですよね、記憶的に間違いがなければ。
乾杯。
乾杯。おー、すごい、あのしっかりした香りね。うん、もう色ももうあれですね、もうほんと
そうですね、
ダークレッドっていうか、ね、うん、あー、いいタンニンですね。
あの
うまいですね。
タンニン強烈ですけど、なんかまだまだこれから開くような気がしますし、
うん、よく担任担任してて、ただあの、はい、重いだけっていう、くどいだけっていうのじゃなくて、担任もしっかりしてるんですけど、香りと味わいのバランスもすごくいいですね、うん、これね。
なんかその果実感を渋みが覆い隠してるようなんで、この担任が少しこなれてきたら、うん、なんかもっと果実味あふれるワインに変わりそうな気がしますね、うんうん、
そしてすごくあの甘みって言ってるのかな、はい、うん、口の中にふわっと広がるブドウらしさの甘み、
はい、
うん、これとタンニンが合いますね。
さあ、今日このワインに合わせようと思って用意したのはですね、はい、黒ごま豆腐ですね。
しかもお味噌付き。
そうなんです。
ああ、いいですね。
柚子味噌ということで、
私結構こういうの大好きですけど、これ日本酒でもいけそうだけど、赤ワインに、
うん、あのいわゆる濃厚な黒ごま豆腐ですね、
うん、味噌もねちょっと柚子が入ってて、
はい、
うん、
うん、
うん、あ、いいですね、うん、ごまとタンニンの感じと、うん、いいマリアージュだ、うん、
なんかあのタンニンとそのこの濃厚さがすごく合ってる、うん、釣り合ってるような感じしますね。
いいですよね、はい、こう鼻から抜けるごま豆腐のごまの香りと、このちょうどワインのタンニンのちょっとスモーキー感っていうか、これが合うなっていう感じで、
あの濃厚でちょっとお釣りが来てしまうところは、うまくこのタナン独特なところが洗い流してくれる感じですし、でワインそのものもなんかすごくこう良さを引き出してくれてる感じがしますね。
いいですね、はい、ちょっと今日収録終わったらもう一杯飲みに行きましょうか。それぐらいの気分になるぐらい、
そうですね、
ね、
本当美味しいワインだと思います。
ゆっくり飲みたい感じのワインですね。
あの、なんですかね、このアジムさんのワインは、うん、スパークリングから始まり、
はいはい、
白でしたらシャルドネとかアルバリーニュとか、
あ、そうでしたね、
はい、あのご紹介させていただいたことあると思うんですけど、このタナっていう品種はまだまだ日本でもそうそう一般的にあるものではないので、これタナ 100% だと思うんですが、
うん、いやでもこ あのエチケットもかっこいいですね、はい、真っ黒いエチケットにモロヤタナって書いてたから、モロヤってなんだろうと思ったら、
多分土地の名前じゃないですか。
土地なんですかね、はい、でもエチケットもあの2つ あの弓矢の矢がね、交互にこう入ってて、これなんかザジャパニーズワインって感じじゃないですか。
アルコール度数はでも 11.5 しかないんですね、
うん、確かにそんなにね、なんかきつい感じがするワインじゃないですよね、はい、いや、いいですね、
まあ、そうやって話してるうちにどんどん飲み進めてしまいますので、
はい、
心で気分で今日も参りたいと思います。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世帯ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴史です。さて皆さんは、まあ、ジメジメとしたね、梅雨のこういった季節、はい、まあ、どういうふうにしてこの湿気を管理してますかっていう話なんですけど、今日私がお話したいテーマは除湿器なんです、
はい、
で除湿器よく夏場だけとかね、
はい、
この湿気がある時だけ稼働させてるというお宅もあると思うんですけど、はい、うちはもう年中24時間。
例えばでも冬って乾燥してるじゃないですか。
いやそれがですね、はい、最近はまあ私ね都心暮らしなので、はい、ベランダにまず物干せないじゃないですか、はいはいはい、やっぱり車の往来も多いからよく帰って汚れたりもしますし、はいはい、まあいろんな防犯上もね、はい、洗濯物が干してあったらいるんだな、干してなければしばらくいないんだななんてなっちゃうんで、まあ家干しだったりするじゃないですか、はい、で乾燥機かけられる方もいると思うんですけど、乾燥機嫌いなんですよ。生地が傷むから縮んじゃったりするんで、はい、基本的には家干しをするんですが、はい、お風呂の何て言うんですか洗面所もある空間ありますよね。
脱衣所とか
ね、はい、そういった空間ありますでしょ、
はい、
あそこをもううちはもう工場的な洗濯物干しの場所にしてるんですよ、
はい、
でそこに大型の除湿器を置いて、
あ、いつも部屋の中で干してるから湿度が上がるんで冬でも干す。
冬でも、はい、もっと言うと、お風呂とか結局使う水回りなので、はい、冬であろうが何であろうが湿気は溜まるんですよね、はい、それをずっともうカラッカラにする状態で、はい、でお風呂に入る前に洗濯機かけてお風呂上がったらちょうど終わってる。で洗濯物をお風呂場とかにも干すんですけど、お風呂場とかにもよくついてる乾燥ボタン
ありますね、はい、
全然効かないんですよね。
それは自分も実感したことあります。
でうちはもう大型の除湿器をずっと置いといて、はい、もうそれをずっとかけまくってるんで、そうすると大体そうですね、ものに干すものにもよりますけど、普通のものであれば2時間あればもうカラッカラに乾きますし、 お風呂なんかもカビなんか生えたことがないです。
そうあれですか、直接風を衣類に当てて乾かすタイプですか、それとも空間そのものを。
空間そのものですね。もうむちゃくちゃ水溜まりますよ。
あ、そうですか、
はい、で私が使ってるのはですね、はい、三菱電機が出してるシリーズの、はい、MJP シリーズってやつなんですけど、
はい、
もうこれね十何年前ぐらいからずっとP シリーズの更新版でもうやっぱすごくいいんで、ちょっとずつ形はこうデフォルメされたりするんですけど、もう王道のやつがあるんですよ、はい、すっごいですね、むちゃくちゃたまりますね。
あ、そうですか、
はい、
それは除湿だけですね。
除湿のオンリー。他に何ですか、抗菌とかそういう話ですか。
いや自分は1台で除湿も加湿もできるやつ使ってるんですよ。
あー、もうね、加湿はいらないかなと思って逆にあれですよ、いわゆるリビングとかなんとかに置いてる、はい、何ですか、エアコン
は、
はい、ダイキンさんが出してるウルサラシリーズ、あれは暖房にしても冷房にしても全部湿気を
湿度
をコントロールしてくれるので、はいはい、クーラーかけるとなんかこう乾燥するとか、
はい、
暖房かけると喉痛むっていうことは絶対ないので、ダイキン使ってればもう絶対 OK なんで、はい、そこはもう加湿とかなんとか気にしなくて、問題はその水回りの部分と洗濯物乾かすために使ってるんですけど、すっごくいいですね。
三菱って言えば結構フラッグシップですか。
三菱 MJ ってやればもうバーッと出てくる、ね、三菱除湿系 MJ
って。じゃあ調べて自分も、
うん、でも取り扱いがこれ簡単なんですよ、はい、簡単に壊れないんですよ、
はい、
構造がすごくなんていうんですかね、シンプルにできてるので、はい、大体こういうのって壊れるじゃないですか。
そうですね、
もう本当に下に向けたらのあれがあってガバッと取り外して水をジャバーンと捨てるだけで終わるっていう、
はいはい、
あとボタンを押すだけみたいなでもうすごくシンプルなんですけど、ものすごく水取りますね。もう夏場と冬場で溜まり方が全然違います。やっぱり湿気のシーズンになるとやっぱり日に2回は最低取り替えるんじゃないですかね。普通にやってても流しても、
はい、
でうちの実家にもこれいいよっつって紹介してあって、はい、うちの実家は家干しはしないんですけど、うん、逆に北側の方の部屋、
はい、
でちょっとそこはお風呂場とかに近いんですけど、やっぱ湿気が溜まってちょっとジメッとするんですね、はい、で他の実はちょっとマンション自体がもう老朽化してるので、 他の家はの天井がちょっとこうカビて落ちちゃったりとかしたりする被害がちょっと出てきてるんですよ、はいはいはい、もう築30何年ぐらいになってるのかな、はい、だけどうちの家はもう十数年前から僕はそれをあのいいよって言ってずっと回させてるので未だに何にもない
いいですね。
そこが ものすごく溜まるって言ってました水が、
うん、最近の住宅、まあ、集合住宅マンションですね、うん、もうやっぱり密閉性が高いので
空気
性が高いので、
うん、
ほんとカビるんですよね。
そうなんです。だ夏場のシーズンだけでも、うん、あの北側のお部屋とかちょっと湿気が溜まりやすい部屋に置いといて半日でも回しとくってするとすっごい水溜まりますよ。
あ、まあそうやって湿度をコントロールして快適な空間でこそ一日の疲れを癒されるということですね。
そうですね。あとはまあ建物の維持管理的にも、
ね、あそうですね、
いいんじゃないかな。ぜひこんな雨のシーズンなんでね、はい、あの、画期的な除湿機皆さんちょっとあのチャレンジしてみてはいかがかなと思って今日は紹介させていただきました。
はい、宇都さんのおすすめ除湿機でした、
はい
はい、では次参りましょう。
梶崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ここから私のおすすめの音楽を紹介していきたいと思いますが、今日のご紹介させていただくテーマは90年代の CM ソング特集です。
イエーイいいですね
まああのまさに90年代の CM ソングということで
いっぱいあったんじゃないですか。
何を紹介したいかなと思ったらもう本当そうなんですよ、いっぱい出てくるんですよ、
うん、
まあ、あの絞るのがなかなか大変でしたけども、やっぱりまあ、バブルは一応崩壊はしてましたけども、そのバブルの頃のこの華やかな頃とか、その上に目指そうっていう向上心の余韻っていうのはまだあって、
うんうん、
なんか CM にもまだまだ生き生きとしたものはあったかなというふうに感じてはおりますけども。
わかりますわかります、
はい、ただあのこのテーマをやろうと思った時にいろんな曲を聴いててふと思ったことがあってですね、
はい、
それはこれから紹介する曲もそうなんですけども、なんか人間の価値観ってやっぱり 2,30 年でこうも変わるんだっていうのを痛烈に感じました。
なんかね、言いたいことが分かります今から、
はい、なんかあの時にひたすら正義でひたすらこう正しいこととしてみんながやってたことが、うん、今はもう誰もがダメだと言われるようなことになったりとか、
ね、かつてやってたことが、
はい、
あの会社のヒーローと言われたことが、
はい、
今同じことやると社畜と呼ばれるというね。
そうですね、まあ、本当今まで正義の味方が明日の悪者ですよ、それぐらいの勢いなんで、
間違いない、
まあ、時代っていうのはあの時を経つと価値観というのは変わって面白いなってつくづく感じましたが、
そうですね、
まず早速ちょっと1曲目ご紹介させていただきたいんですけども、
はい、
テレビ CM からね数々のミリオンヒットが生まれた時代なんですが、まず1曲目は1989年にリリースされ90年代初頭にかけてですね日本中を席巻したこの曲、24時間戦えますかのキャッチコピーについて、バブル全盛期の猛烈に働くジャパニーズビジネスマンを象徴する、まあ、言葉としてブームとなって1989年の新語・流行語大賞にも銅賞として選ばれた曲ということです。24時間戦いますかのキャッチコピーでおなじみ三共、現在第一三共ヘルスケアのリゲインの CM ソングです。牛若丸サブロータで勇気の印、リゲインのテーマです。お送りした曲は牛若丸サブロータで勇気の印、リゲインのテーマでした
ダメですね、完全にコンプライアンス違反ですね
本当今だったらそうですね、
炎上ですね
でもさっきこの、ね、あのみんなでも話したんですけど、あのこの頃は風邪でしばらく休みますなんて言ったらもう席がなかったですよね、
うん、許されなかったですね、調子が悪いですとか許されなかったですからね、はい、でしかも別にそれをあの言う方も何とも思ってなかったというかね、
うん、
それでまあ、 あのそれになぞらえてですけど、こういうちょっと栄養ドリンクとかを飲んで、
はい、
飲んでました、風邪薬とリゲインとか。
ああ、もう自分はこのぐらいの頃はまだあのオロナミン C に生卵を入れると栄養があると思って飲んでましたね今お送りしたリゲインのテーマですけども、
うん、
牛若丸三郎太さんという方が歌ってるんですが、
はいはい、
この方実は時任三郎さんなんですね、俳優の
三郎さんではないかと
はい、
まあ、どう見ても、
うん、まあでどう見ても時任三郎さんなんですけど、
なんですけど最近もまだ売ってんですか、
リゲインですか、うん、売ってますね、見たことあります、
あの黄色いパッケージにね、はい、黒のリゲイン、もういかにも黄色に黒で、はい、なんかこう注意喚起みたいな、アテンションみたいな感じでね、
そうですね、
なんかちなみにのなんか余談なんですけど、はい、時任三郎さんご子息がね、はい、息子さんが生まれたらしいんですけど、まあ、この CM とかやった後だと思うんですが、この CM をきっかけに息子さんの名前って勇気にしたらしいですよ。
本当ですか？
そういう風に出てますね。
お、
うん、これがあの名前の由来だったと。
なんかやっぱり先ほど申し上げましたけど、そのたった30年ですかね、まあ、アバウト30年ですけど、なんかそれでこんなに価値観変わるんだってちょっと驚き、まさかこんな世が来るとは夢にも思ってませんでしたけど、まあそれに順応していかなきゃいけないっていうのはありますが、
ね、24時間戦えますかって言ってますけど、いわゆる働けますかっていう意味ですからね、はい、24時間働けますか、
いや本当そうですよね、
ちょっと老朽を批判で訴えさせていただきます
って言ってくれて、機械も休ませろぐらいの勢いです。
確かに、はい、
まあ、あの、
いやでもガッツのあったね時代ですね、
はい、だからこれからまた30年経つとまた価値観が何かしら変わるでしょうから、
はい、
まあ、それがどうなるか予想もつきませんが、
いや懐かしいですね、
うん、可能ならばそういう世の中も見てみたいですね。
いや素晴らしい CM ソング、まずはね、はい、1曲ありがとうございました、
はい、ではもう1曲お送りしたいと思うんですけど、次にお送りするのは1996年リリースの JR 東日本JR 好き好きのキャンペーンソングとしてミリオンを記録した大ヒット曲、冬の定番曲でもありますね、グローブのディパーチャーズです。はい、グローブでディパーチャーズをお送りしました。今日は90年代 CM ソング特集をお送りしました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。アジムブドウ酒工房の諸屋棚2023、いかがでしたでしょうか。
いや色合いの割には非常に、はい、なんていうんですかね、マイルド、うん、あのバランス感覚も良くて、棚ってそんなに今日本でもたくさん作られてる品種なんですか。
増えてきてはいるというふうに聞いてます、
うん、
この品種はやっぱりタンニンがしっかりしてるのと、
はい、
あとやっぱりあのブドウの色づきがいいんですね。
あ、
ですからこういうあの非常に赤ワイン前としたこの
色
が出るんだと思います。
なんかこのいわゆるフルボディっぽい色を、
うん、
ただそのカベルネとかに比べるとなんかこの重々しさっていうか重苦しさないですよね。
もう本当ウトさんソムリエみたいな、本当おっしゃる通り、
軽やかな感じしますよね、やっぱり棚の方が、
はい、わかります、わかります、うん、あのまあ、タナは昔からの補助品種としては、
うん、
あの随分使われてきたと歴史があると思うんですけど、
補助品種というのは合わせるってことですか。
あ、まあ、例えばカブレンソービニョンがメインで、まあ、メルローがあってその次に入るとかですね、
はいはい、なるほど、
プチベルトと同じような立ち位置のワインもいっぱいあったと思うんですけど、うん、もう今はもうタナだけで、
これタナ 100%
ただ 100% です、
ね、ああそうなんだ、
うん、
意外といいですよね。
なんか日本の気候にもしかしたら合ってるのかなと。
あと日本人の口にも合ってるかもしれないです、はい、あんまりこの主張しすぎない、
はい、
なんかこうバランス感覚もあって、
はい、
上手にさっきのねあのこの、ごま豆腐と味噌とも相性も良かったし、
はい、
うん、
まあ、そんなあの九州の味もぶどう酒工房さんですが、あのウェブサイトも当然ございますのでぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。